はい、どうぞです。始まりましたので、ありがとうございます。あ、もう始まってますか。
成長の段階に応じて変化しますよね。だその時その時一番必要なものを選んで与えてもらうことが一番幸せの道ですから、それが、ね、何かっていうのをね、神様から教えてもらうっていうのがいいですね。がありがとうございますって唱えてると、どの段階に自分でも一番必要なものを的確に与え続けてもらえるのね。選ぶんでもすっと一つ選ぶのね。なんか考えて悩んでね、あれこれね、しなかったらいいのにね。ただもありがとうございますで、ね、必要なものを選び続けていけるようになっている。一番楽です。はい。
はい、どうぞ。復帰とかですね、この心臓とか、またその先祖供養とか、そういう関係についてはどのように？
そうですね、もともとはもう神様の働きだけが根本にあるんですよね。それが、ね、いろいろ枝葉に分かれて、一人一人に合わせて救いの姿を取るわけですね。だからいろんな教えがあってもいいんですよね。だから別にいくつっていうわけないね、無限にあってもいいんですね。一人一人合わせてだったらね。だから神道もあってもいいね、仏教もあってもいい、全部ね必要なんですよね。そのいろんなその教えの中でいろんな行事方ってありますよね。それもね無限に変化してもいいですね。ね、いろんな生き方でね幸せを発見していくんだと思いますね。だから幸せ探しかもしれないですね、みんなね。
供養とかそういうことについてもやはりありや
すい。そうですね、供養もいろんなね段階があるんですね、天から霧までね。供養の考え方がいろいろありますよね。迷ったご先祖様のために自分が置き上げたりお供えして供養するという見方もありますけどね、逆に今度はご先祖様から無限のプラスのものをねプレゼントし続けてもらってるから、その感謝を深める意味でね、形でね、お供えして、いつもそんだけね、お供えしたものを与えてもらってるというね、感謝の確認なんですよね。逆に見ていく言い方もあるんですよね、同じ供養でもね。それがもう無限に変化していいと思うんですけど、 その時その時にね、自分にとって必要なものを順番に与え続けてもらえるっていうね、学業の仕方も、ね、段階を追って無限に変化してもいいですね。はい、
あの、まあ、我々がその、まあ、神とか神話とか言ってるものの、まあ、一つのなんか全体から分かれてたものだとしますよね。でなのにすごい、まあ、みんな個性的じゃないですか。でいい人もいれば悪い人もいるし、いいこともあれば悪いこともある。なんで同じようにみんな作っちゃって、単純な話なんですけど、難しいことをせずにみんな同じであれば何もそんなことも起こらないし、逆に言えば、まあ、何の面白みもない、何の面白みもないんですけど、わざわざこう、個々に分けて、難しいことにして、こう、対比をつけて、コントラストをつけて、こうやって世の中を作ってる意味っていうのはあるんですか？そこはもう一つ、わかんないときもあるんですけど。
そうですね。この世から見るとね、何かちょっとね、いろいろ疑問が出てきたりするんですけど、神様の側から見ると、すっきりするんですよ。まず神様の側から見ると同じものを何一つ作らないんですよね。全部違えて作るんですね。だから個性豊かになるのね。もう全てが原子1個見てもね、水素原子全部顔が違うんですね。働き違うんですよね、本当はね。だからもう存在する全てがね、個性豊かに輝いてるのね。これが神様の本当の意味のね、創造の姿なんですね。だからこのような人は逆にね、同じものをね、与えてもらったら全部同じかって思うんですけど、違うんですね。受け方が違うんですね。うん。同じものをパッと与えてもらってもね、受ける立場によって全部受け方が違うんですね。無限の無限のね、大光明っていうのがね、光源としてね、輝いてても、ね、どこで受けるかによってみんな受け方違うでしょ。同じものを与えてもらってもみんな受け方が違う分だけね、やっぱりその人にとったら輝き方が変わってくるんですね。それが個性としてね、出てくるんだと思いますね。本当はもう神様の与えてくるものはすごちれんね、ものすごいもんですよね。だからそれを全部受け切れる人なんて誰もいないですね。だからそのどういうね、立場でどういう段階で受けるかによってもうみんな受け方が違いますしね、同じものであっても受け方違うんですね。そこまでね、変えてるということはね、与える側の神様も ね同じものを何一つ作らずね、もういっぱいもうね、与え尽くしてくるんですけどね、神様が受ける側に回ってまた受け方も変化されてるんですよね。だから人っていうのは神様の代わりにね、上手に受ける勉強してますよね。いかに上手に受けていけるかっていうのをね、一人一人がその受けるね、受け方のそのね、勉強しながらね、最高の受け方をしていくね、役目があるんですね。だから自分っていう立場からね、神様のね、最高の表現をいかに上手に受け切れるかっていうね、それも一瞬一瞬ね、新たに受け直してね、上手な受け方をしていくのが役目ですよね。そうすると神様がその、ね、人の、ね、受け方の喜びを自分の喜びに変えていくわけでしょ。ね、で同じ受け方するんだったら2人いらないね。みんな違う受け方してくれて、ね、その喜びが大きく神様の中へ取り込まれていくからね。だから神様から見たら、ね、矛盾は何もないんです。ね、でもすっきりしてるんです。ただ部分だけ見るとね、部分だけ見るとちょっとね、わからないところが出てきますよね。はい。
それでしたら、善人も悪人も全て神様は一つのものとして受け取ってくれるということでしょうか。
そうですね、神様の、ね、最高表現は、ね、善人という大善人ばっかしね。それがね、光が一番強い状態ですね。それが光がだんだんと、ね、弱くなるにつれてね、大きい善人から小さい善人になりね、また悪人になり大悪になるわけね。だから光が強いということはね、善が大きいという意味ね。で光がだんだんと時間の経過とともにね、光が減衰して消えていくわけね。 そうすると善が少ないっていう状態がずっとなるわけね。だからそれがね、善が小さいとかね、逆に今度は悪になって悪が大きくなるっていう姿を取って消えていくわけね。もともとは善だけの神様の表現なんです、ね、ただ時間の経過をね眺めるとね、消えていく過程の姿を眺めて、そういういろいろ区別するだけね。だから最高表現だけを一瞬一瞬捉えたらね、もう善だけの、最高の善だけの表現をずっと続けてね、神様は創造されてるんですね。ただこのような人は過去を使いますよね。だから消えていくね、過程の一部を過去として掴んで、それに心が囚われていくね。だからそこの立場ではやっぱりね、善もあり悪もありっていうね、プラスもあり悪もありっていう見方になってきますよね。本当は最高表現だけをしっかりと一瞬一瞬捉え直すのがいいですね、はい。
一瞬与えられてる新しいものっていうのは善しかないってこと。
善だけですね。
だけど過去の悪を意識しちゃうって捉えちゃうっ
ていう。そうです。でも小さくね、部分的に捉えてしまうんですよね。だからお祈りも瞑想もね、本当のお祈り瞑想っていうのはね、一旦肉体を離さないとね、ああ私は宇宙っていうぐらいね、全ての全てなんだっていうね、気持ちになって初めてありがとうございますでね、神様の最高の宇宙を受け続けるのね。でも最初に肉体が自分で掴んでしまうでしょ。小さい受け方になってしまうのね。
でも段階を追ってそこからスタートするって
ことも意味はある。
あるんですね。最初は大きい受け直しを、ね、してる自分があったんですよね。ところがちょっと小さく受けてみようかね。ね、それは必要なんでしょうね。でね、もう一回戻って大きく受け直せるようになればね。だから神様の立場からね、永遠の立場から見るとね、思いにとらわれて小さくなった時期ってほんの一瞬なんですよね。呼吸で言うとね、ちょっと呼吸を止めて苦しがってるぐらいね。苦しかったらすぐ呼吸またね、元に戻しますよね。
でもレベルの低い波動の間はその一瞬が長く感じられる。
そうです。その時間と空間のね、この関係なんですよね。時間をね、無限に絞りね、短く絞り込めば空間が無限に広がるね、そこにはプラスばっかしって感じですよね。でも時間をね、長くね、感じ出した時は空間が狭まってね、疑問がちょっとしかないっていう感じになるんですけど、だから低い番組はね、やっぱり時間が長く感じられてきますよね。
時間が長ければ長いほど過去もそこへ掴む。
そうです。
はい、
だから過去を掴んで、過去性を掴んでね、マイナスいっぱい発見するんです。ね、過去を掴むだけね、このような過去だけでも長いですよね。でも過去性まで掴んだら、ね、時間がどんどん長くなりますよね。そこにはやっぱりマイナスいっぱいになりますよね。
でもその中にもいいものもある。
そうですね、マイナスの中でプラスを発見する勉強で。ね、全部ダイヤモンドのね、塊だったらもうね、味気ないですね。ゴミの中で一つダイヤモンド発見できたから幸せでしょ。でも本当の神様のね、プレゼントというのはね、何もない状態で一つ発見するのは幸せなんですよね、本当はね。だからゴミの山の中から一つダイヤモンドをね、発見するっていうね、その努力をしてからね、手に入れた方が、ね、価値が増しますよね。それを一回体験しといて、ね、 そんなダイヤモンドの矢を受け取ればいい。でも神さんのプレゼントでもそこ嫌いに、ね、言葉で表現できないもんですよね。本当は無限の無限の輝きや無限人間にいっぱいという姿をね、いつも撮り続けてるんですけど、無限の無限の輝きっていうだけでもね、もう想像でするんですよね。それが無限にっていう全方向から飛び込んでくるね、まだそれが奥にところ全身に無限に詰まってるというような感じですよね。まあ、それも一つの見方ですね。また入れ子行動的に見たら、無限の無限のね、輝きが、ね、いっぱいという一つの宇宙の中にね、また、ね、大きくも小さくもね、無限無限に入れ子行動の宇宙を持っているわけでね、その輝きってもう底知れないもんですよね。ね、原子一個が無限の無限のね、大宇宙をね、そこに持っているというような感じですからね。また時間的に見てもそうですね。時間もね、無限の種類の時間あるんです、ねね、それぞれの時間の中のね、無限の中にまた無限の輝きが発見するんですよね。だから大きく大きく受けていくのが大事ですけどねありがとうございますですね。大きく受ける練習ですね。
ありがとうございますっていうのは、この神様からいただいた、宇宙からいただいた言葉で、なんかその長いものを短縮してありがとうございますってなるんでしょうか。
そうですね、もうありがとうございますが神様のね、働きのすべて、神様のプレゼントすべてですよね。全部凝縮されてるんですね。だから与えてもらったものを受け取るっていうところまでちゃんと、ね、用意されてるんですね。ありがとうございます。唱えているうちにね、神さんのプレゼントを受け取れるようになっていくんですね。
お祈りの、さっきのお祈りの場合は瞑想の中に心で多分ずっと唱えてありがとうございますを唱えていった。
そうですね、ここまでありがとうございます唱えればいいんだよね。はい、
先生の20年前のメッセージということで、あの命は自分を無限に奥へ奥へと遡って命の本源にまで思いを致す、そして光源としての自分、全てを生かす自分、全ての全てなる自分が真実の自分であると大肯定するとあるんですけど、これをもう少し具体的にというか、
ね、これはもう全て神様から受けたものが自分なんですよね。どれだけ神様から大きいプレゼントを受け取るかだけですね。それが一瞬一瞬ね、受け取った分が自分っていうふうになるんですね。それも、ね、より新しい方が輝きが大きいんで、時間も無限億万分の1秒まで絞り込むのがいいんですね。だからどこまでも受け方なんですよね。だから一回受けたものを掴んで、これが自分って掴んでる限りはもうね、それ以上の進歩ないですね。あとはもう光がね、減衰して小さくなっていくんですね。だから新たに受け直した自分が輝くんですね。だから自分のものって自分っていうふうに使わない方がいいですね。奥へ奥へ、神様へ神様へ心向け続けるっていうのがいいんですね。もうただありがとうございますで受け続けるっていうのね。そうすると自分が大きく変化していくのね。でも自分って掴んだらいけないよね。いつも神様だけがここにいらっしゃるという感覚がいいですね。だから一瞬一瞬神様との対面をするというような感じでね、ありがとうございますと受けるんですね。神様の赤衆の声を聞いてもらわないといけない。これだけ声を、ね、聞き取らないとね。
前のお話した時に一億回言うのがしょこよっていうような。
本当にそうですね。
やっぱり一億回でしょこです。
そうすると 事件とか宅前降りたのような方がいらっしゃいます。腹を立てるとかいう怒り、公的な怒りしてみたいなこと、そういうものでさえも本当は必要じゃないんじゃないかなっていうのね、ちょっと非常に印象的に先生の話から感じられるんですが、その辺はどうなのなんて。
必要ないですね。
ね。
もうね、世界全体が10億円でもね、そうでしょ。それを掴んでね、いいかって責められたって意味ないですよね。だからその小さい一部のマイナスをね、掴んでね、腹立ったらそうしますよね。うん、ね。神様からのプレゼントはね、プラスが無限にいっぱいね、降り注いでるんですよね。
こう、日本のされた方は、朝鮮の方は非常に悪い。朝鮮の人は日本の過去にあったことと比べると、うんうんとか、なんかよく言われる仏教の輪廻をぐるぐるぐるぐると。あるいはその、たくま容疑者の、まあ、仏教の方の気持ちもなんとなくわかる気はするんですが、ぜひ死刑にしてほしい。
気が変わらない。
なんか同じところをぐるぐる回ってるような、その気がしますですね。
本当にね。でも幸せな生き方じゃ、生き方じゃないですね。うん、神様からプレゼントをね、まず全部頂戴してますもんね。
本当はそういう殺されたお子さん、あるいはそのご不正の方、あるいは拉致されたご本人、あるいはその親族の方も
決して不幸じゃないですよね。
ちょっと大きなところを神様の視点から見ると、小さい自分から行くと非常になんかかわいそうで、同情するような気持ちになる
かもしれない。本当はもうね、大きい災難を小さく小さくね、済ましてくださってるんだよね。自分が気づかないだけね。ね、早く気づきなさいよっていうね、目の前を見せてくださるんですけど、それでも文句言うんだったらおかしいですよね。
あ、はい、
ありがとうございます。人間ってね、もう借りをいっぱい作ってるんですよね。過去も過去もね、全部含めるとね、もう無限の借りを作ってますよね。借りっていうのはね、どうして生まれるかっていうね、もういっぱいありますね。借りを作る原因になってるもんがね、まず神様から辿りしてるのが多いでしょ。感謝忘れて恩返しもせずにね、ただね、神様から辿りして自分のもんだと思うんですよ。これ大きい借りですよね。また人はその間でもね、やっぱり人から助けてもらってお世話になってんだ、迷惑かけてってね、自分からもね、こうしてほしい、ああしてほしいってね、求める心を起こしてって言うと、もう借りばっかりですよね。で、その借りを返してね、何かね、そうでしょ、人を幸せしてるかっていうのしてないですね、ほとんどね。だから社会にね、出てね、働いてるって、お金儲けしてるって言ってもね、まずお金儲けすることは借りなんですよね。結局なんですけどね。本当のね、借金返し、借りを返すって言うんだったら、ただで返しますよね。ただで働いて返すんですね。また神様の恩返しになってもね、恩返しだったらただで働くんですね。でもその本当の働きも、感謝されるような働きでやってこそね、ちょっとは返していくね。感謝されてこそね、必要なものを与えたことになるでしょ。ね。だから感謝されてこそ本当の働きなんですね。だから社会に出てね、感謝される働きをどれだけたくさんさせてもらえたかっていうね、それもただで働いてね、ちょっと借りが減っていくんだよ。そういうふうに考えたらね、借りを返してるんかどうかってね、返ってないですね、もうね。借りを作り続けてる感じですね。それもね、利息の高いコールの借金をどんどん積み重ねてるの感じですよ。お金儲け考えてる人は大抵ね、そうやっていいこと言うんかもしれないですけど、ね、小売のね、さら金の業者にね、借りまくってる感じですよ。ね、借金を増やし続けてる感じがありますよね。神様の目から見たらそう見えるんですよ。ね、本当はもう、ただで働いてこそね、 借金返しにもなりますね。神様への恩返しも通じていくんですけど、どっちが幸せな生き方になるかというとね、やっぱり、ただで働く方がいいんですね。ただ借金が早く消えるんです。でも、お金入ってきますよね。その時はね、神様から預かってもらう、預かるんですね。自分のものにしない方がいいですね。神様からの預かり金というね、形で受け取るんですね。そして、このお金をどう使ったらいいですかって、神様に聞かないといけないんです。ね、自分の贅沢に使ったら、ね、ダメなんですね、損するんですね。全体にとって何が必要かって考えてね、本当に生かして使うと、ね、神様から預かったお金に生きてくるのね。で、この神様のお手伝いになると、またね、大きく、貯金を増やしていけるという感じですね。借金がどんどん消えるんですね。ね、本体の本心の自分から見るとね、肉体の自分が贅沢しても喜ばぬよね。いい働きしてくれることを喜ぶ。ね、おいしいものを食べても、食べたらおしまいなのね、もう。贅沢したってやかんのね。綺麗なもんね、着物いっぱい来たからってね、本心は喜ばぬね。どんだけ贅沢してもね、本質は逆にね、悲しいのね。もう必要なだけでいいんですね。で、プラスのいい働きいっぱいさせてもらう方がいいんですね。その方が本心の自分は喜べるんですね。だからみんなから感謝される働きをね、いっぱいさせてもらうほど幸せなの。
先生もよくわかりますわ。私も患者さんでね、面白いことがありました、ね。
72
年の方なんですけれども、結構大きな、200坪ぐらいでしょうかね、自宅に住んでらっしゃって、で5年ほど前ね、頑張って会社を大きくされて、中国とか、まあ、大阪に本社があるみたいなんですけど、東京にも支社を作られて、健康にはいたって自信があって、
そうですね、1
年ほど前の12月にちょっと具合が悪いから、本人医者に行くのは嫌だということで、でも家族がうるさいからって行ってみると、あの癌の最初にできたところを、まあ、ご存知のように原発っていうんですが、すでに、確か肺と胃に原発がありまして、そこから肝臓と大腸にさらに癌が取り付けまして、もうどうしようもない、もう末期です。なんとか最初は命が助かりたいということで、1日30万程度の健康食品と抗がん剤と飲んで、3ヶ月余りで15、6キロ体重が落ちて、でその時は東京の、まあこれもドクターなんですけども、あの自然療法医学の、まあ、会長していらっしゃる森下先生と、縁があって、そこに行って今度何をしたかというと、100% 玄米食、魚、肉とか、他にも一切食べる必要ない。あの、できたら無農薬の有機栽培の玄米食を食べなさい。お茶は一杯食べるのに、1時間かかるみたいなんですね。うん、で親指ほどの、ご飯を口の中に入れて、200回食べる。一度やってみたんで、とても悲しかった。それをやって、結局、まあ、非常にお金持ちになられたんでしょうけど、まあ、現在は、まあ、時々お見えになってるんですけども、旅行もしないし、なぜその会社、どうも原因がですね、私が思う限りはその会社を無理をして、心底忘れて頑張って会社を大きくしたことが、結局そういうがんの末期を引き寄せると。まさに先生が言われた通り、何のためにやってるのか、まさに無償の、もしそういうものをやってらっしゃれば、非常な健康と幸せを。で、今は非常に健康しくて美味しいですね。非常に面白いです
本当にね。いろんなね、そういうね、術がいっぱいあるのにね。
ね。
もう自分のものを持たない方がいいですね。
ね、自分の欲しいこと言ってましたね。
今その徳松を大きくした会社のメインバンクがこの金融庁の整理機構に入ってて、ひょっとすると融資をもらってる金を返すとなると
数千万を借金を抱えて倒産だし
コロナ対策とかあれなんですけどね、はい、なんか癌になられてからなんか私とお話しさせてもらってると非常にこう気づかれたものがいい顔なってらっしゃるんですよ、うん
でも全部なくしてもね
気づけは十分ね、
レースマンに参加しますからね、肉や魚を食べてもレースマンにしますね。
ね、別に囚われなくていいですけどね、贅沢、ね、せずに、ね、与えてもらったのを感じて受けるのが一番いいんですけどね、うん、玄米だけにね絞るっていうのもね囚われですよね。
せっかく神様がねたくさんの恵みをいっぱい与えてくださるんでしょ、
ね、バランスよく全部いただくのがいいぐらいね、種類多いでしょ玄米だけじゃないのねね、それを順番に毎日一つずつ変えた方がいいですね、変えてきてね、いただけば大丈夫ね、なんでよね、贅沢したい人は玄米にとらわれるんです
よ一口が与えてもらえる
あのね、贅沢しようと思わないんですけどね、玄米と菜食だけで大丈夫なんだったら成立しまして、食事をしますからそこへ食事をしようよね、食事をならないようにできる
だけそのそういうね玄米菜食でお金をかけないでっていうのがなんとかできて、
できるだけ食事
をしない、西洋医学的には全くならないことですよ、全く、
まあ、先生は考えたからなんですけども、
玄米だけでいいです。一切野菜も一切取らない。その代わり口の中で普通は最低100回以上だ。
一つ噛まないとダメだ。
玄米と解放する、
自然でいいですよ、与えてもらうものはね、もう贅沢しようという気持ちさえなかったら大丈夫ですね、神様が書いてるのを与えてくださるね、 動きは思うだけ損ですけどね。
ねえ、働こうという気持ちはやっぱりそこでね、幸せを手に入れてますよね。
孫がね、あのおじいちゃんのトラックにもありがとうございます、貼ってあげようんでね、貼って貼りまわるんですよ。リスクとかね、あの、そういうところに行ってね、おじいちゃんこれ貼っといてみたよ、貼って貼りまわって、まあ、そうかそうかで何
もわからないけども、次は孫がしたところから喜んでる。そうですね。だから、少々のワイナスはね、ありがとうございますのね。シール1枚でもプラスに変えてくれますから、ね、大丈夫
全員悪人すべてその犠牲になる
そこのところで善人と悪人とのこの差っていうのがなぜ出ないのかっていうようなこう疑問とか不信とかちょっと感じるときもあるんですけど、まあ、神様から見れば全てやはり同じ光とやっぱり言えるんでしょうか。
うん、ねえ、善人だからね、いいものを受けて、悪人だから悪いものを受けてではないんですね。みんな受け方は一つなんですね。どんだけね、悪いことを続けていった人でもね、患者してプラスを受けたらプラスになるんです、ね。でもどんだけね、善人って言われる人でもね、マイナスに心を向けたら、マイナスを受けてきますんですね。
人間の目から見て、善人悪人を決める気分
だって、神
様から見れば、
はい、そうですね。だからその 逆に見るとね、善人ほどね、みんなをマイナスに見るんです、ね、だからマイナスのことは使いやすい、ね、悪人は自分がね最低だから、はい、周りをプラスに見るんです、ね、だからプラスの言葉を使った分だけいいことを受けられるというのもあるんです、ね、だからプラスの言葉を使うことはいいんですけどね地震でもね、マイナスに見る必要は本当はないですけどね。ね、地球の汚れをね、地球に溜まった汚れをね、うん、地球霊王っていう神様がね、地震してね、触れようとして消してくれてるって見ればね、この汚れは人間が作った汚れですよね。ね、地球をきれいにしてくださるのね。だから地震が起こって悪いんじゃないですね。どんな災難もね、大きい災難、大難をね、長男にね、変えてくださってるはずなんでね、こんなに軽く済ませてもらってありがとうございますっていうのは本当ですけどね。どんな災難も本当はね、万倍上の姿で出るのが普通なんですけどね、で万分の1に抑えてくれてますね、どんな災難もね。もう常にそうですよね。万分の1以下に抑えてね、ちょっとだけくれるだけね、勉強材料にね。
先生、ダルマ大使がですね、後継者を、まあ、ということで、ね、この後継者を、まあ、探すためにある時点で中国に渡られたと思うんですよ。で、最後の方で、まあ、結局怪我を、まあ、後継者として示した時にですね、他のまあ4人ほどの弟子がいたかと思うんですが、それぞれ意見を聞く場所で最後の後継者を決めるその場ですね。でそれぞれが、まあ、私が聞き思いますと、ああなるほどと思うことを言って、それは私の、まあ、骨まで分かったとか肉まで分かったとかいう場面が続いて、最後の結局後継者を決めるその映画の時に、彼は何も言わないで大使の前に行って深々と最敬礼のこういただくお辞儀をされますですね。でその時に真に分かるものは言葉に出さないということを、まあ、言って、ただお辞儀をするだけの映画に対してお前は本当に分かったんだなということでいう場面がありますが、それはまあどのようにこう解釈というかした方がよろしいでしょうか。
ね、ダルマ大社はやっぱりね、ずっとね、過去からの生き方全部、ね、見通してるんですよね。どれだけ真剣に生き続けてきたかっていうのをね、その総決算として見るんですよね、うん、入門するときでもそうだよね。自分の、ね、腕を切り落としてね、入門こうんですもんね。もう肉体のね、自分なんてもう相手にしてないんだっていうね、もう全部死に切ってね、捨て切ってね、真理を法を求めてるんだっていうね、うん、それをまず示してますよね、うん、だからその真剣さがね、やっぱりその身を結んでるんだよね。だからもう言葉を超えてますね、うん、ね、やっぱり真剣な態度がね、やっぱりダルマ大師を納得させてるね、うん、だからもう命を神様に捧げてね、うん、どうぞご用意のお使いくださいっていうような気持ちになってたんだよね、うん、だから神様の側から大きく働いてくださるのね。だから自分の思いや願い一切もう消えてないですね。うん、もう
そこはもう神様の光だけが輝くっていう感じですね。
もう好きなようにお伝えしなさいという
全部
を捨ててきた形の、
はいはい、そうですね。
そうですね、他の弟子たちは一応あの解釈、言葉の解釈とか、まあ、あの般若心経の色即是空のような解釈を言いますけどね、言わないですね、そういうことなんですね。
そうね、もう自分を持ってきてますからね、自分という立場がないんですね。だから神様が使いやすいから法を伝えるね、後継者に選べるっていうところがあるんですね。ありがとうございます。ありがとうございますをね、唱えるのもね、自分のために唱えたらあまり得しないですよね。ちょっとは助け受けるんですけどね。でも 神様のお手伝いをさせてくださいっていう気持ちで唱えるとね、大きい光を振りまくお手伝いなんですね。一回一回のありがとうございますがね、ものすごく大きい働きするんですね。だからそれを真剣にされた方がいいんですよね、それが本当の意味の選択になるのね。神様の、ね、お手伝いにね使ってくださいっていうね。あ、別に腕を切り落としたりせんでいいですよ。ラインに残しとかないとないですよ。ハリさんのお手伝いしにくいです。
自我ってのはでも神様が作ったんです。自我は何が何や
ってるんですか。古くなったら自我になるんですよ。
あ、古くなったら自我。
本心の自分がね、
はい、
時間経って古くなって消えていく寸前が自我の心ですね。
自分自身が作り出したも
ん。いや、作ったっていうよりも消えていく途中の過程の姿って見た方がいいですよね。
残像、
残像みたいなね、だから現れたら必ず消える運命ですもんね、
はい、
だから現れた、ね、一瞬の輝きだけを捉えたいんですけど、ね、それを追いかけるとね、古い姿を掴んでしまうんですね。だから過去は追いかけないのがいいです。
過去が固まったものは自我になる、うん、
はい、これからどんどん素晴らしい世の中になっていくと思うんですけども、どんな世の中でしょうか。ちょっとね、
形の変化は大切ないです ね、輝きが感じられた方がいいですね。ね、みんな無限に輝いてるという感じでね、感じられてきたら本物ですよね。
大体今どんな、
だから自分の感覚が変わるのが本物なんですよ、ね、みんな輝いて見えてきたらいいですよね。
全員が、
全員がね、みんな神様っていう感じでね、神様ならわれっていうふうに見えてきたら、ね、本当にの、ね、良くなった姿ですね。
争いとかも全部なくなって、尊敬し合って、
そうですね、はい、お互いにね、拝み合える、感謝し合えるというのがいいですね。
誰ともなく自分自身でいろんなこと、
ね、そういう形だけでは意味ないですね。形が地獄でもね、本当に拝み合えて感謝し合えたら極楽なの。ね、
形にとらわれない。
ありがとうございます。
子供たちを育てている中でいつもニコニコして、母親像になりたいと思ってるんですけど、もうついつい叱っておかって、繰り返しなんですけどね、先生が育てているか、どういう形にか、どういうことを大切にしたらいいかなってお考えになります。
ね、本当はもうお子さんをね、神様の現れっていう風にね、拝んで受けて自分を幸せにするためにいろんな姿で変身して出てきてくださってるっていうのがいいですね。そのバックに宇宙の神様がついて、超人さん、超霊さんがついてね、自分に必要な姿をとって自分をね、幸せにしてくださってるんだっていう風に見るのね。だから育てるどころじゃないのね、自分を幸せにしてもらうだけっていう、それも一瞬一瞬ね、感謝で受けてね、楽しませてもらうね。 これもあの過去をつかむとね、うん、過去のマイナスを見てね、とらわれたりするでしょ。今の一瞬だけをね、楽しませてもらうとマイナスはないのね。もう全部神様のね、自分へのね、愛のプレゼントみたいな感じね。もう何もかもね、子供の仕草全部ね、プラスなの。本当にね、あの親が子供育てるんじゃないね、神様が必要なものを全部与えてくれてるからね、ほっといてもね、ちゃんと育つの。ね、それを神様が見せてくれるだけね、成長の姿を見せてくれて幸せにしてくれるだけっていうね、そのぐらい思った方がいいね。それじゃ楽になる。
あと3分ぐらいなんで、もう今しかチャンスございません。
ちょっと先ほどの子育てのことですけどね、あの例えば腹から怒るんじゃなくて、子供を叱るときにですね、怒ったふりをして、あの冷静な気持ちで仮に叱るのは、あのずっと以前はそれもいいんじゃないかと思ってたんですが、あのそれもおかしいな、子供を叱るということ自体がね、その必要のないことなんじゃないかと。これもだから本当にこう、なぜ叱ってるのかというと、先ほどのなんとか子供にいい金儲けが出るように叱ってたりする傾向があるんじゃないか、うん、そう思うと、先ほど何も本当子供を叱るというようなね、ないんじゃないか、そういう気がしますね。だからわざとそういう叱ったふりをするということ自体もね、なんかわざわざやるとし、する必要もないの
を、ね、
やってるような
本当にね、ね、本当の神様の ね素晴らしい演技っていうふうに見た方がいいですね。ね、プラスの最高の演技はもう字でいくからね、楽にできるんでしょうけど、ね、ちょっといたずらしたり、マイナスの姿の演技は難しいね、神様にとってはね。ね、それをおめでたたいて、なかなか上手ですねって言って、楽しませてもらう。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。